今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の16章21節から28節までです。マタイによる福音書16章21節から28節、はじめに23節までをお読みします。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老・祭司長・律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。アメン。一言お祈りいたします。人の子が十字架につけられること、人々からあざけられ、罵られ、打たれ、殺されること、そして三日目によみがえること、これこそが私たちの福音の根幹です。人はそれを否定しますが、しかしそれを否定するものはサタンの由来するものです。どうか私たちは十字架ことに、自分の十字架を追って、そしてイエス様についていくということ、これを外した福音もどきに陥ることはないように、どうか今日あなたがお語りください。この語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人を耳を通りよくして、今日も御言葉の命へと一人一人をしっかりと結びつけてください。どうか一人一人の心を福音に対して開いてください。あなたの命の御言葉にしっかりとつなげてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この出だしは、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老・祭司長・律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めた。ここ以来ですね、シモン・ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですというこの信仰告白に立って以来、このことが示し始められました。教会の土台はイエスがキリストである、神の御子キリストであるという告白から始まります。そしてそれに対してはハデスの門も勝つことができず、天の御国の鍵が与えられております。それが教会ですけれども、そして同時にですね、イエス様は教会にとって大事な言葉を告げます。それはすなわち十字架と復活です。この時からイエス・キリストはと書いてあるんですけども、このイエス・キリストという表現、実を言うと福音書では非常に珍しいですね。マタイの福音書では一章にイエス・キリストの系図、イエスがキリストであることをもう元々その表現を使って、そしてイエス・キリストの福音をこれからあなた方に書きますよという出だしで記されております。これマルコの福音書も一章しかイエス・キリストという言葉出てこず、ルカの福音書は一度も出てきません。ヨハネの福音書はちょっとだけ出てくるんですが、このイエス・キリストという言葉、マタイでは一章のほかこの16章のこの箇所だけなんですね。イエスがキリストであるという表現、ペテロはイエスは生ける神の御子キリスト、 ね、皆さん、キリストという言葉はどういう意味か、先週学びましたね。油注がれた方です。ね、特別に王として、祭司としての特別な任職を天の父なる神さんから受けたお方です。このイエス、すなわちキリスト。このお方がキリストであるということ。これがですね、この箇所だけ。ということは当時ですね、誰もがイエスさんのことを、イエス、イエス、ね、ヨセフの子イエスだとか、そういう、あるいはナザレのイエスだとか、まあそういう呼び方をしていたんですね。でもイエスは、生ける神の子、キリストです。そのイエス、キリストが、これから、ご自分が十字架につけられるということを、この時、初めて、ね、マタイの福音書ではこの時初めて告白しました。で、それを聞いた時ですね、ペテロはイエスを引き寄せて、諌め始めました。英語の聖書ではリブークって書いてあるんですけど、まあ、非難とか、あるいは、諌めること、非常に厳しく、戒めること、ね、シモン・ペテロはイエス様を引き寄せて、ね、叱ったんですね。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。イエス様が言われたことを、これを強く否定したんですね。ペテロは、ついさっき、素晴らしい信仰告白をしたはずです。あなたは生ける神の御子、キリストですと。で、それでイエス様は、それを褒めたと言いますか、あなたは幸いですと言いました。イエスがキリストである、生ける神の子である、そのことを、示されたあなたは幸いですと言ったんですけども、でも、その直後、シモン・ペテロは、イエス様を諌めました。そして、するとイエス様は、下がれ、サタン、言うんです。ね。シモン・ペテロ、あなたは幸いであると言った直後に、サタン呼ばわりですね。人はこういうことがよくあります。皆さんが素晴らしい信仰告白をして、した直後にですね、イエス様を脇に引き寄せて、そして自分が上、イエス様が下になってしまうようなことが。でも、その都度イエス様は、ね、諌め返すんですね。下がれ、サタンと。サタン。サタナスというギリシャ語。これは敵という意味ですけれども、ちなみに悪魔という言葉のギリシャ語、ディアボロスは、誹謗中傷するもの。で、使い分けがあるんですね。ここではサタンが使われております。敵。下がれ、敵。ね、イエス様の敵はどういうものであるか。それは、イエス様の続く言葉からわかります。ね、下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。イエス様の敵とはどういうものか、神様の敵とはどういうものか、サタンとはどういうものであるか。それは、神のことを思わない、人のことを思っていることですね。これが、キリストに敵対することです。もう一度言います。サタン、敵とは、神のことを思わないで、人のことを思う。ですから、神様の国の事柄を、下に置いて、人間的な事柄を上に置くんです。これですね、結構人が、騙されやすいことですが、人は、ね、不貧困だとか、盗みとか、殺しとか、そういったことは、明らかに罪だとして、それは悪いこととするんですけども、でも、人間の情愛、ね、これ、実を言うと、非常に神の敵になることに用いられることはよくあるんですね。子供が可愛いということで、野放しに状態する。ね、叱り飛ばすこと。子供の、ね、辛い顔を見るのは嫌だからといって、子供が悪いことしても、あ、はいはい、いいんだよ、いいんだよ。これ、神に敵対することでしょうか？それとも、ね、神に敵対することですね。神のことを思わないで人のことを思ってる。その子が将来、ね、悪いことをして平然と行っても、いいよ、いいよでは済まされませんね。だから、しっかりとですね、御言葉に従って、ね、 人のことを思わないで神のことを思うべきなんです。これ何も子育てに限らないことですね。こういうことは皆さんの日常において、たくさんあります、ね、人目を気にするあまり、ね、日本人は本当に和をもって尊しとなすですけども、ね、親類、親、兄弟から、ね、見放されないために、ね、わざと教会にいてることを伏せたり、あるいは、ね、福音を伝えなかったり、ね、聖書の言葉を、ね、言うと、もう本当に、悪霊に取り憑かれている人というのは牙を剥き出して、で、もう殺すぞみたいな勢いで、もう御言葉なんて、二度と自分の前に出すんじゃない。教会？そんなことを二度と言うな、ね、そういう勢いで反発するんですけども、でも、それに負けてはならないんです。神のことを優先させて、人のことを二の次にするべきなんですね。これが十字架の道です。もちろん、皆さんがね、親とか、兄弟とか、姉妹とか、その、親、兄弟に対して仕えること、これは身胸にかなったことですけども、でも唯一、その、優先順位的に優先させなくてはならないのは、福音です。イエス・キリストです。親、兄弟がね、キリストに反対しないのであるならば、もう普通にね、親、兄弟にしっかりと仕えて歩むべきですけども、こと、キリストに反することは、これは戦いをするべきなんです。キリストに反すること、福音に反することをもし親、兄弟が言ってきたら、仕方ないですけれども、敵対せざるを得ませんね。その点に関しては。でも敵が、悪魔サタンが、もし打ち砕かれたのであるならば、皆さん本当にその親、兄弟に対して、しっかりと愛を、誠実を尽くすべきです。この悪魔サタン、敵というのは、神のことよりも、人のことを優先させる。それがその特徴です。シモン・ペテロは、その罠にはまったんですね。人間の情愛、これが神に敵対することがあります。自分の愛情、ね、それに反してでもイエス様に従わせなくてはならないことというのは確かにあります。その時、私たちは人のことではなく神のことを取らなくては、その人はサタンの側に用いられてしまうことになります。続いて24節以降を読みします。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私について来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私について来なさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら、何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。アメン。イエス様は続けて、私たちの追うべき十字架について語られました。イエス様が追われる十字架というものがあります。それは全人類の罪を背負うこと、全人類の身代わりとなって死ぬという十字架。それはイエス・キリストお一人しか追うことはできません。しかし、皆さん一人一人が追わなくてはならない十字架というものが存在するんです。それは皆さん自身の思いとか意志とか感情、ね、この25節で命と訳されている言葉、ギリシャ語ではプシュケーという言葉ですけれども、それが、その命のような思いとか、意志とか感情、ね、その人自身の命そのものを意味しております。しかしそれは永遠の命ではありません。プシュケーの命は永遠の命ではなく、肉体的な 感情的な、心的な、魂的な命ですけれども、イエス様がおっしゃることは、それを失いなさいと、私の家に、十字架の上にその命は貼り付けにしなさいということですね。皆さんの思い、皆さんの意志、感情、それをキリストに従順服従させることですね。もし皆さんの思い、意志、感情が御言葉に反しているのであるならば、皆さんはしっかりとそれを十字架につけなくてはなりません。イエス様は言われたのは、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさいということです。よくですね、献身したいという人、方が、に対して、それに対して、なんだか、キリストの弟子になることは、人間のでっち奉公をするような、ね、もう、休みなく、人のために働いて、あるいは牧師先生、ね、著名な先生のために、もう身を削って働いて、もう四六時中、でっち奉公をする、ね、自分の思いとか、ね、そうしたものを、一切金繰り捨てて人に仕えるかのような、そういう、勘違いをすることもあるんですけど、でも、人に対してでっち奉公することが命を捨てることではありません。ここの命は魂の命です。ですから、イエス様のゆえに、あるいは福音のゆえに、私たちの思いとか、意志とか感情、ね、御言葉に服従させるということ、これが自分の十字架を追って、自分の命を、ね、キリストの上に失うということです。キリストのために命を失う者は、それを見出すんです。でも、イエス様よりも、自分の思いとか、自分の感情、自分の考え方、そういったものを優先させるとき、それは、ね、失われてしまうものにな、入ってしまいます。だからもし皆さんもイエス様についていきたいと思うのであるならば、イエス様大好きとか、イエス様愛してる、そういうことも良いでしょう。でも、その唇の言葉には実態が伴っていなければ、虚しいものです。その実態とは、皆さんの、思いとか、意志とか感情、御言葉が立てられたなどであるならば、その御言葉に、の前に服従すること、御言葉が、もし、生きなさいというのであるならば、私ここに留まっていたいという思いを、それを十字架に貼り付けて、で、それで、はい、従いますと言って、行くこと。これが、福音のために命を失うということであり、十字架を、一つ追うということです。皆さんが、その日常一つ一つ、追うべき十字架というものがあります。そして、下ろすべき命、今日は、これこれのことをしたいという思いを、十字架の前に貼り付けて、それで、御言葉の通り、親、兄弟のために働くとか、自分は、あの人が、ちょっとこれこれのことで、頭に来ることがある。でも、あの人は、御言葉に即してそのことをしているのであるんだから、私はそういう思いを下ろす。こうした、本当に日常的な積み重ね、それが、十字架です。皆さんが日々追うべき十字架、これは、遠く離れたことではなく、皆さんの生活にあり、身近にあり、皆さんが、ついさっきとか、これから1時間後とかに、追うべき十字架がまた一つ現れるかもしれません。その時、自分の願いではなく、御心を取ること、御言葉に服従すること、これが、日々十字架を追って歩むということです。そうするならば、皆さん、誠の命を得ます。人はたとえ全世界を手に入れたとしても、この誠の命を存じるのであるならば、何の価値もないですね。命を買い戻すためには、自分の思いとか、意志とか感情、これをイエス様の前に捨てるということです。イエス様が、このシモン・ペテロ、本当にこのシモン・ペテロ、このマタイ16章の中では、あなたは幸いですと。本当に素晴らしい信仰告白をしたと挙げられて、その直後に、下がれサタンと、もう、一気に引き下げられてしまいました。本当に忙しいですね。皆さんはどうか、 人のことではなく神様の国のこと、御言葉のことを、ね、常に優先させて歩んでください。するならば皆さんの歩みはしっかりと平安のうちに歩むことができます。私たちも時には、ね、イエス様から下がれサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思っている、もしそのように気づかされたのであるならば、本当にすぐに人のことをこれを下ろして、神の国のことをこれを掴んで、そうして歩むべきですね。どうかこの地上においてしっかりと日々皆さんが追うべき十字架を背負って歩み、そして日々キリストに似たものとして整えられて、かの日には本当に栄光の冠が与えられて、そしてよくやった、よく良い忠実なしもべよ、そのようにイエス様に褒められて迎えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちもこのペテロのようにイエス様をいさめたり、イエス様を拒否したり、イエス様にあたかも命令するような、自分がイエス様よりも上であるかのようにイエス様に指示したり、このようなサタンの罠からお救いください。私たちがこのサタンの罠、イエス様をいさめたり、イエス様を脇に引き寄せてイエス様を思う通りに支配したいという、そのようなご都合主義的な考え方をしっかりと下ろして、日々自分の十字架を追って、そうして御言葉に従順服従して歩んでいく私たちでありますように。イエス様の十字架、それは本当に親しいものです。あなたが確かに律法学者祭司長たちの手によって捕らえられ十字架につけられましたが、しかし蘇られました。復活を私たちは信じて歩みます。自分のために命を救う者はそれを失います。しかしイエス様のために命を失う者はそれを見出すとある通り、復活は確かにあることを信じ、それに期待して私たちは喜んで自分のしたいこと、自分の貫き通したい意志、自分の湧き立つ感情、これをイエス様の十字架の前に置いて、そしてイエス様あなたに服従し、そして幸いを得ていく私たち一同でありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主です。私たちが自分の好きなようにコントロールする方ではありません。主はキリスト、生きておられる神の御子です。尊ばれて、そして私たちを通して主ご自身の人格が現れて、そしてより多くの人々をイエス様の救いへと導くために、まず先に私たちを選び、油注ぎ、そして私たちを学ばし、守り行うようにして、私たちを見ているすべての人々が私たちの中におられるイエス様、私たちが信じるイエス様を、まことに彼はまことなる神だったと、神だと、その信仰の告白ができるまでに私たちを養ってくださるお方です。私たちはイエス様の御言葉を聞いて学んで、それを守り行う責任と信仰と、そして愛はあっても、従順と服従はあっても、私たち自身のしたいことのためにイエス様を御座から引きずり下ろして、私たちの欲を満たしてはいけません。この時間祈りましょう。自分の都合のためにまだ認識の違いによって、本当に主をいつも困った時の主だけに考え、 そしてその主の名前だけを呼んでいたとするならば、この時間私たちは悔いるべきです。主はキリスト、生きておられる神の御子です。私たちを許したもい、清めてくださった方です。私たちを正しく養い、神の子としてくださった方、人と弟子としてくださった、友となってくださったお方です。この方と私たちが正しい関係を結ぶことができますように、この時間祈りたいと思います。祈りましょう。
私たちがサタンに用いられることがありませんように。サタンはペテロの人を思う情愛、一見イエス様を大切にするかのような、一見神の御恵みがありますようにと宗教的な正しい言葉を用いて正しいことを言っているかのように見えますが、しかし神の事柄を軽んじて人の事柄を立て上げる、このサタンの罠に陥りました。私たちは幾度それに陥っているでしょうか。どうか私たちの生活のうちにおいて、あなたに敵対する性質を十字架につけ、あなたに仕え、あなたを高く上げるものでありますように。そして私たち自身も十字架を拒むことがなく、しっかりと十字架を背負って自分の思いや意志や感情を、それを下ろすという十字架を背負って、そしてイエス様についていく私たち一同でありますように。そして栄光の復活と同じ姿形へとあなたがしてくださるこの謎みを抱いて、私たちは喜びを持って十字架を背負ってついていきたいと思います。あなたの十字架の道、それは甘い道であることを教えてください。そしてあなたの十字架を背負って歩む道は栄光の道であることを私たちにはっきりと示してください。喜んで自分の思いと返しを下ろす幸いへと導いてください。今日いただきました命の御言葉に、あなたがしっかりと生徒たち一人一人をつなぎ止めて結びつけて、それを話すことがないようにどうかあなたがしっかりと整えてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。